私は下の音は何にもわからないけれど恐れはしない。主イエスの言葉を信じ任せて しい。聖書を開きください。今日の聖書箇所は、使徒の働き22章、になりますね。先週私たちは21章から御言葉を見てまいりまして、パウロがエルサレムに帰ってきてですね、そして、宮で宮にいるところを、アジアから来たユダヤ人に見つかってしまって、そして騒動が起きてしまったというところでしたね。そして千人隊長が、とりあえずパウロを保護して兵へ連れて、行ったわけです。今日はその、続きになりますね。それでは22章1節からお読みします。兄弟たち、父たちよ、今私が皆さんにしようとする弁明を聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になった。そこでパウロは話し続けた。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです。このことは大祭司も長老たちの 全議会も証言してくれます。この人たちから私は兄弟たちへ宛てた手紙までも受け取り、ダマスコへ向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。ところが旅を続けて真昼頃ダマスコに近づいた時、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私が答え、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。私と一緒にいた者たちはその光を見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。私が主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスコに来なさい。あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると言われました。ところがその光の輝きのために私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちに手を引かれてダマスコに入りました。すると律法を重んじる敬虔な人、そこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人が私のところに来て、そばに立ち、兄弟サウル、見えるようになりなさいと言いました。するとその時、私はその人が見えるようになりました。彼はこう言いました。 私たちの父祖たちの神は、あなたの御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。あなたはその方のために、すべての人に対して、あなたの見たこと、聞いたことの証人とされるのです。ですから、さあなぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。こうして私がエルサレムに帰り、宮で祈っていますと、夢心地になり、主を見たのです。主は言われました。急いで早くエルサレムを離れなさい。人々が私についてそのあなたの証を受け入れないからです。そこで私は答えました。主よ、私がどの街道で、でもあなたの信者を牢に入れたり、鞭で打ったりしていたことを彼らはよく知っています。またあなたの証人ステパノの血が流された時、私もその場所にいて、それに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたのです。すると主は私に、行きなさい。私はあなたを遠く異邦人に使わす、と言われました。人々は彼の話をここまで聞いていたが、この時声を張り上げて、こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしておくべきではないと言った。そして人々がわめき立て、着物を放り投げ、塵を空中に撒き散らすのです。千人隊長はパウロを兵営の中に引き入れるように命じ、人々がなぜこのようにパウロに向かって叫ぶのかを知ろうとして、彼を鞭打って取り調べるようにと言った。彼らが鞭当てるためにパウロを縛ったと、パウロはそばに立っている百人隊長に、ローマ市民である者を裁判にもかけず、鞭打って良いのですか。これを聞いた百人隊長は、千人隊長のところに行って報告し、どうなさいますか。あの人はローマ人です、と言った。千人隊長はパウロのところに行って、あなたはローマ市民なのか。私に言ってくれ、と言った。パウロはそうです、と言った。すると千人隊長は、私はたくさんの金を出してこの市民権を買ったのだ。と言って、そこでパウロは、私は生まれながらの市民です。と言った。このためパウロを調べようとしていた者たちはすぐにパウロから身を引いた。また、千人隊長もパウロがローマ市民だとわかると、彼を鎖につないでいたので恐れた。その翌日、千人隊長はパウロがなぜ、ユダヤ人に告訴されたのかを確かめたいと思って、パウロの鎖を解いて、祭司長たちと全議会の聴衆を命じ、パウロを連れて行って、彼らの前に立たせたとあるわけですね。今日はここから、御言葉を見てまいりたいと思いますけども、まずパウロはこのエルサレムで、この暴動になってですね、この宮のいるところが見つかってですね、兵の中に入れられて、そして兵の階段の上のあたりからですね、こう、人々に弁明したわけですね。でもこれはもう弁明すると言っても、ほとんど、なぜそうなったかっていうのを明かしする。まあ、イエス・キリストを証しすることになったわけです。ね。そして、もともとは、パウロ自身も、まあ、ヘブル語の読み名で言えば、サウロですよね。サウロ自身も、ユダヤ人であって、キリキアのタルソで生まれたユダヤ人で、この町で育てられて、ガマリエルの元で私の先祖の立法について厳格な教育を受けとありますように、エルサレムで育っているんですね。ですから パリサイ派のすごい熱心なものであったということです。でこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのですとありますように、本当にひどいことをしていたわけですね。このクリスチャンたちを迫害し牢に入れたということです。そしてダマスコへ向かって逃げたクリスチャンたちを捕まえようと、そしてエルサレムに入れて処罰しようとまでしようとしたわけですね。しかしそのダマスコに近づいた時に、突然天からまばゆい光が私の周りを照らした、ありえますように、主が、ね、語りかけたわけ、天からね、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いて、そこでパウロは、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われます。で、一緒にいた人も光は見たわけですけども、語っている方の声は聞こえなかった、雷が鳴ったと思ったと言ってましたね。主よ、私はどうしたらよいでしょうかと尋ねると、起きてダマスコに行きなさい、あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると言われて、そしてダマスコに入ったわけですね。目が見えなくなっちゃったということですね。で、そしてアナニアという人のもとで、キリストによってキリストを信じ受け入れて、そしてキリストの流された血によって罪が許されて、そして目が見えるようになって、ね、そしてバプテスマを受けたわけですね。ですからパウロは本当に、もしこのイエス・キリストを信じ受け入れてなかったらですね、このようなことに、の暴動とかもならなかったわけですけども、でもキリストを信じ受け入れて、本当に救いに預かって、新しい命を受けて改心して歩んだパウロは、もう前と別人のようですね。全く正反対のお方、イエス様を、ね、迫害するもの、信じるものを迫害するものを、イエス様を信じるものを迫害するものであったのに、全く逆方向、今度はイエス様を信じ受け入れたこの方を人々に明かしするものとなったわけです。そしてこのエルサレムにおいてにも、でも恐れず主を証しした。そのようになった。そしてこのパウロのキリストにある信仰というのは、このように人々に知れ渡っていった、ね、それはパウロ自身がユダヤ人であって、もともとはパリサイ派のものでありました。だからパリサイ派の人たちもキリストにあって救われるように、罪許されて立法から自由になるようにと思って証したんだと、大胆にね。そしてパウロを勇気を出して人々に証、キリストは証したわけです。本当にまあこのエルサレムでの出来事、まあ、人々は本当にこんなものは覗いてしまえって言って、本当にイエス様と同じように、ね、十字架にかけられたイエス様と同じようなことを人々はまた再度繰り返す 行うところです。しかし専任隊長によってですね、パウロを兵営の中に保護されて、そして鞭打って取り調べしようと思ったら、今度は百人隊長の前でローマ市民であるということがね、分かった、ね、ローマ市民であるものを裁判もかけずに鞭打って良いものですかってパウロが言ってね、そして恐れを、みんな恐れを縛ってしまったこと、そして暴動を起こしてしまったこと、パウロからみんな身を引いたわけです。生まれながら のローマ市民というのは、ローマ市民ってなかなかなることができないんですね。この専任隊長も言ったのに、言ってるように、すごいお金を払ってその市民権を獲得したのが、まあどのくらいのお金かわかんないですけどね、ですからまあどのぐらいなんでしょうね。多分、家一軒分ぐらいのお金は出してるんじゃないですかね、多分ね。そして、ローマ資金、市民との。しかし、パウロは、生まれながらの市民です。で、要するに、ってことは、パウロのお父さんが、おじいちゃんが何らかの理由で彼が生まれる前に市民権を得ていた。ですからユダヤ人の中でもかなり裕福な恵まれたご家庭のお方ということですね、パウロね。それを見るだけです。ですから後にいろいろ出てくるんですけども、ペリスクとか、なんとかって、カッカとか出てくるわけですね。そして裁判をしようとした人たちも、パウロからお金をもらいたいと思うぐらいに、彼の身分っていうのは、高いっていうかね、裕福なご家庭で、本当に、まあ、お金ならいくらでもありますよっていうような感じのご家庭だったわけですね。まあ、とにかく、ユダヤ人の人たちっていうのは、本当に、富豪って言ったら、もう本当に世界中の財産を持ってるから。かつて日本がですね、一回、戦前にですね、破産しちゃったんだよね、日本が。お金なくなっちゃった。そして、政府が、もう、お金ないから、どうしようもないって時に、ユダヤ人からお金を借りたんです。で、そのずーっと借りてたやつがつい最近 2,3 年前だったかな、やっ3年か 4,5 年前だったか忘れましたけど、やっと払い終わりました、政府が。それぐらいの額を稼げるぐらいのですね、資産っていうのをユダヤ人の人たちは持ってる。主要な銀行、アメリカにある主要な銀行、みんなユダヤ人、ね、富豪の持ち物っていうことが多いんです。それぐらいにユダヤ人の人たちっていうのは本当にお金持ちの人って言ったら、本当に私たちが知ってる以上のお金持ちなんですよね。日本のお金持ちと、村上そこらのお金持ちと全然わけが違う。国にお金を稼げるぐらいのお金持ちっていうことで、日本の国ですね。ですから、本当に、すごい、まあ、富豪っていうことですね。ですから、この後、パウロはずっと、裁判にかけられて、23章の後もずっとこう、裁判にかけられて、そして、結局は、パウロは、 書いてある。王様に、直訴しますって言っちゃうわけですね。で、そしてローマまで護送されていっちゃうわけです。本当に、途中で、なんていう王様だったっけな、今日。アグリッパっていう王様ですかね、が、この、パウロのね、言い分を聞いたときに、この人はもうカイザルに上訴しなかったら普通に釈放されただろうって言っちゃうぐらいですね。なんでカイザルに上訴しちゃったんだろうなっていうような感じで言いました。ね、書いてる。要するに、誰もがこの死に当たる罪はない。ね、殺人を犯したとか、強盗をしたとか、そういうことではない。ただ、キリストを信じ受け入れたという、そしてそれを、証ししたり、ということで、ユダヤ人から殺せ殺せと言われてしまう。ね、こういうの差別って言うんですけどね。差別しちゃいけないですよね。人をね、見下したり。ね、何か、例えばね、失敗をしてしまった。だからといって、職場からその人を追い出したりとか。ね、そういうこと、良くないことですよね。その人はその人の人権っていうのがありますから。ね、尊重すべきであるわけ。そして、ユダヤ人であるから、ローマ人であるから、ローマ人だったらすごい優遇される。もし、パウロがユダヤ人、ローマ市民権もなかったら、ひどい目に遭うんですよね、ここで。鞭打たれて。でも、パウロがローマ市民であるものを裁判をかけずに鞭打ってもよいでしょうか、って一言で、コロッと変わっちゃう。今はアメリカが世界のねトップリーダーっていうかもうトップになるなるってトランプさん言ってますけど、今でも十分トップの国だと思いますけどね。関税なんかはかける必要ないんじゃないかなと思いますけど、もう十分アメリカは世界中のリーダーであってトップであり、そして経済の中心の流れの一番の国であるわけね、そのアメリカの市民権を持ってるってだけでもすごいことですよね。ステータスになっちゃったり、ね、それと同じようにこのローマ市民権っていうのは非常に、この当時ローマっていうのは非常にあっちもこっちもローマになってましたからね。もうね、ローマ帝国になってましたから。でローマ帝国っていうのは最終的にはイギリスまでもずっとローマになっちゃうぐらいに、みんなローマになっちゃうわけですね。で、この、それだけ世界に一番、世界の一番大きい国になったローマ帝国。ね、終わりの日が近くなったら、復興ローマ帝国っていうのが出てくるんではないか。ないかじゃなくて、黙示録には書いてあるわけですね。そういうふうにね、ローマ帝国が復興される、再興される。まだその時ではないですから、まだ終わりの日ではないですけども、私たちは、やがて主の身元に行って、死んだ後、裁きを受けます。皆受けます。で、その時に、このパウロのようにね、人々を恐れずに、勇敢にキリストを証ししたものっていうのは、おまれになりますよね、主のもとに行ったとき、ね。この、あなたはよくやったと言われるようなことじゃないでしょうかね。逆に、ここで、証しもせず、逃げ回ってばっかりいたらどうでしょうか。都合のいい時だけ教会に来て、そして都合が悪くなったら、どっか行っちゃう。 ね、そのような信仰生活の人いっぱいいるわけです、ね、クリスチャンといっても。でもやっぱり忠実に歩む信仰の歩みのクリスチャンというのはやっぱり主のもとに行った時に本当に素晴らしい証を残すことができるんじゃないかなと。苦しみの中でもこのようにパオロは本当に主を証ししたということは本当に私たちも見習わないといけないことであります。でこの岡崎においてもですね、もう日本はどちらかといいますとまだまだ徳川家康時代のですね風習というかずっと残ってます、ね、ですからお寺と神社がすごい強いですよね。そしてイエス様のことを聞こうともしない人たちが多い、ね、もうキリストって聞いた途端にもうさーっとどっかに行っちゃうそういう人たちがすごい多いですよね。だから私なんかは最初からキリストって言わないでなるべくちょこっとずつ話をして、そして本当に証しできるようになってから証しするようにしてますけどね。パウロの場合はどんどんどんどん証ししていってあれですけどね、まあ、人それぞれ証しの仕方ってのはありますけど、でもまあこの時証ししたのは正解だったと思いますよ。私ね、人々の前でパウロはキリストを証しした、後世に残ることであります、ね、そしてユダヤ人の人たち、ね、まだまだクリスチャンじゃないユダヤ人の人たち大勢います。でもその中からもやっぱりイエス様を信じる人たちがねたくさん あらもうちょっとなっちゃいましたけどね、ユダヤ人の中でもクリスチャンになってイエス様を信じる人たちが出てきて、今メシアニック10と呼ばれてるんだそうです。そういう人たちのことをね、そういう人たちがイスラエルに戻ってイスラエルで平和に生活をしてるんですけども、今なんか大変なことになっちゃってますけどね、イスラエルがね今。ですから私たちはそういった人たちがね少しでもクリス多くなるようにね、私たちもキリストの福音をしっかりと述べ伝えて歩んでまいりましょう。それではお願いを持って御言葉をお伝えしたいと思います。天の神様、今日の御言葉ありがとうございます。どうぞ私たち一人一人パウロを見習って、あなたに会って恥ずかしい歩みではなく主にあって、尊い歩みをしていくことができますように、またあなたのご栄光を表すことができますように一人一人を導いてくださいますようします。この時を感謝してイエス様の名前によってお願いします。アーメン。それでは最後に賛美しましょう。それでは清い踏み輪を教える前節賛美しましょう。どうぞお立ちください。清い踏み輪を教える、神が人となられて人のために救いの道を成就したこと、私をも愛して死なれたお方が神の子のイエス様一人だけだ。そんな愛を忘れて道にそれ
もしないで迎え入れてくださる私をも愛して死なれたお方は神の子のイエス様一人だけだ神の前に行くとき歌う一つ覚えの歌はイエスが私を愛したのをそぐこと私をも愛して死なれたお方は神の子のイエス様一人だけだ。
それでは一言お祈りします。天の神様、今日の礼拝の時ありがとうございます。私たち一人一人あなたに会って、主の明るみを歩み、そして主と共にいつも歩んでいますことを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人があなたに会ってさらに大胆に歩んでいくことができますように、また健康面が優れない方おられましたらどうぞ主が癒してくださいますようお願いいたします。この時を感謝してイエス様の名前によってお願いします。アーメン。どうぞお座りください。